恵み豊かな天の父なる神様、神様の記念すべき2019年の時を新年礼拝をもって共に刻むことが許されたことを心から感謝いたします。年末年始慌ただしく過ごされた方も、ゆったり過ごされた方も、また自らやご家族が体調を崩された方々もおられると思いますが、どうぞ新年の恵みが天から豊かに降り注いで、お一人びとりの、ご家族の疲れを癒し、新たな力をお与えくださるようにお願いします。今日も病の中であなたに助けを求めている姉妹方を覚えて、遠くにいる方も、また近くで入院している方々も、家で療養している方々にも、どうぞ心と体と霊を大いに力づけてくださるようにお願いします。またここに集まった方々も、心の中に深い感謝と願いを持って翼の教会に集われましたので、この一年が素晴らしい天の恵みにあふれる一年となりますように、お仕事もご家族も、あるいは学校での学びも、あらゆる人間関係も隅々に至るまであなたが届いてくださって、祝福してくださるようにお願いします。今年はエリムの建設がいよいよ本格的になりますので、どうぞお導きよろしくお願いします。これからの御言葉の時もお委ねして、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような年末年始でしたか？ゆっくりしましたという人はどれぐらいいますか？まあまあですね、慌ただしかった、家族が具合悪いとか出かけたりとか、何かと慌ただしかったという人どれぐらいいますか？いますね。それでは私がそうなんですけども、しまった食べ過ぎたという人どれぐらいいますか？そうですか。我が家の体重計なんて年末に宣伝したはずなんですが、いまだにあんなに食べたのにですね、体重計に乗ると46歳なんですよ。しかし私は少し疑念が生じてきて、これ嘘ついてるんじゃないかなって。毎日変わりもしないのに体重計に乗ってはがっかりし、乗ってはがっかりし、みるみる成長してしまったにもかかわらず年齢が変わらないので、だとしてもいくらふてぶてしくてもですよ、あの体重計を持って、私も40代ですから、錦秋湖の40代以下牧師のキャンプに参加させてくださいますかとはどの面下げて言えないですね。この体重計を見てくださいとは言えないです。まあ今年は私たちはどんな年になるでしょうか。この翼の形をした教会堂の大きな船に乗って、苦しい時も穏やかな時も、慌ただしい時も嵐の日々も、私たちはお互いに励まし合って、慰め合って、また神様の訓練を受けながら前進するんです。で、今日のタイトルはちょっと変わってるんですが、今年はエリムという建物をこの近くに建設、もうすでに始まっているので、元年になるかなって。だって皆さん、時の数え方っていうのは出来事で数えるんですから、震災からもう6年7年だなとか、あるいは震災の2年前の出来事だったな、今思い返すと不思議に思い出されるなとか、今年もう一つ増えるんですよ。あれはエリムが完成する3年前だったなって、エリムができる2ヶ月前の出来事だったな、エリム完成から6年の歳月が経って、神様はこういう人生の文様を私たちに感動を与えてくださったなって。なのでエリム元年とつけたんです。皆さん、エリムっていうのは地名なんですけども、後で説明しますが、もともとはテレビの木とか樫の木とか、私木は全然詳しくないんですが、あのブナ科の樫の木は下の方の枝をずっと切り落とすと、南国風のちょっとハワイアンセンターみたいな ヤシの木っぽく形がならないわけでもないんです。多分そういう木が昔多かったから、これは木の町だ、木の場所だということでエリムと付けられたんでしょうね。で、今日お話しするのはそのエリムというのは聖書ではどういう位置づけで、うちの教会のおそらく最後の建物になるか建設の、なんでこの地名のエリムって取ったんですかというと、すごく大事な場所だからです。あれはあんな出来事だったんだなってぎゅーっと人生の大切な要点が凝縮されているからなんですね。皆さん、それは最初にエリムの前後のお話をしますと、昔聖書の民族は今創世記学んでますが、その後エジプトに移民するんですよ。最初は良かったけど自分の国じゃないから、だんだんだんだん生活しにくくなって、どころか苦しくなって、本当に辛くて、誰だって辛いです。人生は年末だったか年始だったか、テレビのスイッチ入れたら、私も物知りなので、キムタクっていう人いるんです、有名な木村拓哉っていう人がその人がなんだモニタリングとかなんとかっていう番組でですね、それで、まあ、他の俳優が実は悩んでて、自分は俳優辞めようかと思ってるんだって嘘話をすると、最初真に受けたキムタクがですね、まあ、なかなか立派な人なんでしょうね、彼もね、辛くない人生なんてあるはずがないって、んじゃあこんな栄光にしたキムタクさんも辛いんですかって、やれば何か言われるって、当たってることも当たってないこともあって、まあ、一番いいのは何もやらないことです。目立てば、あるいは人から足引っ張られるのがこの世じゃないですか、自分そういう、そういうことがあるかどうか知りませんが、そういうことを総合的に、辛くない人なんて、辛くない人生なんて生きてる限りあるはずもないってね。エジプトに住んでいた聖書の民族は本当辛かったんです。みんなも言ってないけど、家族のことで悩んでるとか、健康のことで苦悩があるとか、将来のことですごく不安だとか、生きてれば何かありますよ、悩みが。そして神様があの大スペクタクルのエジプトからの大脱出でしょ、これは九死に一生を得たんですよ。もう絶対絶命の 4文字が当てはまるんですよ。もう住んでのところでエジプトの海が分かれて、そして救出されたんです。そのストレスかどうかわからないけれども、その後マラというところに行った時に、3日間シュルの荒野って、エジプトを脱出して東の方に最短距離で約束のカナンというところに行こうとしたら、シュルの荒野の方に行こうとしたら水がないんですよ。3日間探して探して、マラという南の方にしょうがないから南下したら、マラって苦いという意味なんですが、あったんです、水は。水なくてどうして生活できますか、命を保てますか。飲んでみたらとっても飲めなかったんです。で、どうしたかって、ここでストレスが爆発したかどうか、どういう解釈するか別ですが、じゃあ今日の学ぶ2つのことを最初に出してもらいましょうか。おおむねこういうお話をします。訓練がありますよと。エリム元年も2年目も3年目も人生生きてる限り一生訓練、誰でも訓練、子供でも訓練、お年を召しても訓練、人生一生勉強です。しかし訓練の果てに大きな慰めがあります。涙があるから喜びが入るでしょう。毎日ルンルン気分だったら恵みを恵みとして感じないですよ。嵐の後の朝焼けがなんて鮮烈な印象深く心象風景に焼き付くか、それは厳しいとこ通るからです。訓練があれば天の慰めも豊かですよ。なので今年は訓練と慰めがあるということで、じゃあ今日の聖書の箇所を短い一節だけご一緒に読みましょうか。出エジプト記15章27、はい。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりで宿営した。エリムの解説です。じゃあこうしてて、どうして、どのようにしてここにたどり着いたんですか。さっき言いましたけど、本当に苦しいエジプトでの移民生活。私たちの何人かも県外に脱出して、いやー辛かったって、あったかもわからないですよ。で、ここに戻ってくるまでも、すれすれで戻ってきた人もいるかもわからない。大脱出ですよ。そしてマラっていうところについて何が起こったかというと、さっき言ったように水が苦くて、どうしたか。大丈夫、神様がちゃんと備えてくださるとか言わなかったんです。 もう感情爆発で、人間は感情が強いから、怒るったら怒るし、悔しいったら悔しいし、もう理屈もへったくれもないですよ。で、彼らはつぶやくだけつぶやいた。ここに落とし穴があったんです。この教訓でした。つぶやかないでねって。苦しいことがあっても忍耐大事だよって。辛抱して、どんな時も最終的には万端神様が良くしてくださるって、そう信じて旅をしようねって。じゃあ一丸を出していただきましょうか。ここに至るまでの箇所、まず15章22読みましょう。はい。モーセはイスラエルを足の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからない。皆さん、荒野ですよ。本当に大地の底までカラッカラに割れてしまうようなところで3日もさまよってエジプトを脱出したのは悪くなかった？エジプトの抑圧から解放されたのは救いだけど、水なくてこの荒野をどうやって旅するのって。3日間シュルの荒野をさまようだけさまよってないから、しょうがないからシナイ半島を南に下って、三角形の半島なんですけども、三角形 の, 算数の 図を逆にしたような半島を南に下って、マラっていうところにたどり着いた。23節読みましょう。はい。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲めなかった。それでそこはマラという名前呼ばれた。3日過ぎてたどり着いて水あったと思ったが飲めないやって。でどうしたか。24節読みましょう。はい。民はモーセに向かって、我々は何を良いのかと不平を言った。ブツブツブツブツ不平不満が全ての祝福の芽を摘んじゃうんですよ。何度も言いますが、絶えず不平不満言ってる人のそばに寄りたくないでしょ。自分の気持ちが落ち込むから。どんなに苦境にあっても前向きな人は魅力的ですよ。彼らは自分の感情に飲み込まれて飲み込まれて。25節読みましょう。はい。モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと、水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み。26節そして言われた。もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。と勉強したという訓練だった。救われて終わりじゃなくて、スタートは始まりですね。人生死ぬまで神様の訓練と言っても過言でないかもわからない。彼らはモーセにお前のせいだみたいになってですよ。何、モーセのせいじゃないんです。エジプト脱出したのは神の導きでしたが、人は見た目だけで、嫌なものは嫌だし、ムカつくものはムカつくし、だったら何でも言うし、モーセのせいだってなったですよ。この大波この波はこの後何回もつぶやきが出てくるんです、彼らに。最後はモーセなんか殺してしまえですからね。そして神様までにまで批判の矢が飛ぶんですから、もうつぶやきの病ウイルスっていうのは本当に恐ろしいものです。ここで神様がモーセに示されて、その木を投げなさいって苦い水の中に投げたら、苦くなくなって飲めるようになった。教訓は何ですか？あの事件出来事の教訓は何ですか？それは神様がこれからの旅を導くんだよ、これが原点だよって。見た目で物を言うんじゃないよって、つぶやくんじゃないよという訓練、勉強は人ごとではないんです。皆さん、すでに2018年は終わりましたけども、2018年のこの教会の目標は何だったかというと、志は神がくださる。だったら自分でしゃにむに努力して、底のけって人をかき分けて達成する、このようなやり方じゃなく、神様がちゃんとしてくださるから安心してお委ねして。ただし注意事項が2つあった。じゃあ二丸を出していただいて、それを読みましょうか。これでした。フィリピ2章を 14節、はい、全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。一つは信じること、もう一つはぶつくさ言わないこと、これが全ての祝福の未来を台無しにするので、つぶやかず疑わず不平を言わず。そんなこと言ったって牧師さん、去年はそういうふうにするなかれと言われたから、私つぶやこうと思って飲み込んで、またつぶやこうと思って飲み込んで飲み込んで、1年間本当に我慢してきたんだから、2019年は去年の分まで2倍3倍つぶやくだけつぶやかせてくださいねってね。いや、去年1年間のこれは掟ではないんですね。これは人生ずっと勉強ですよ。人生ずっとつぶやかないでねって。だって皆さん、イエス様だって洗礼を受けてヨルダン川で、その後いきなりサタンの誘惑を受けて、自分の感情に訴えかけるような名誉欲、それから神様のお言葉に従うよりも別のことに従ったらいいんじゃないかって、さまざまな訓練を受けたんですよ。まず御自ら。私も時々テレビのチャンネルつけてみるんですが、あの日本の駅伝、さっきはこの人トップだと思ったら次別の大学になってるって、今年はなんだか青山学院っていうところが必ず勝つんじゃないかと言われていたら、東海大学でしたか、あの初優勝だってしたか、あのすごいレースをして勝ったんだって。ところでその監督、以前の写真はすっごく体がお正月に食べ過ぎたんじゃないかなって横に太ってたようなんですが、まさか先週にだけ訓練訓練ってわけいかないから、もうすごく走って走って何年間か、確か17キロだか、そんなに人って痩せれるって。私もそれ見た2日間ぐらいはあの感化されて、また階段上り下り上り下りしたんですが、500グラムは減らないからこれじゃ全然ダメなんだなと思ったりしたんですが、監督自ら、だから選手が訓練を受けて監督はあの別の部屋でじゃなくて、子供でも大人でも女性でも男性でも、今年神様の訓練がありますよ。訓練はきついけど愛されてる証拠なんですっていうのは、3丸読みましょうか。ヘブル書、人生は天の父なる神が子供としてくださった私たちに対する愛の裏返しの訓練なんですよと、そう心に思って受け止めましょうって。ヘブル12章の10読みましょう、はい、肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるので。そうか、訓練なんだ。訓練という漢字の二文字をあの今年の初めに胸に刻むといいですね。あ、そうすると、ああこれ訓練かもって思わぬこの出来事に直面したのは、天の神がお許し賜った忍耐しなさいっていう訓練かもって、ここは自分の怒りに任せないで神様が何を次になさるか様子を見なさいという訓練かもって。だって、まあ、前に言いましたがドッグって逆から英語で書くとゴッドになって、犬ほど人間に忠実な訓練可能な動物はいないっていうね。最初は待てと言って、待ったらいい餌もらえるから我慢しますけど、最後は飼い主の姿が見えようと見えまいと飼い主の言葉に食べるなよって言ったら死んでも食べない。特に盲導犬なんか、どんなに喧嘩したくたってここで座ってろって言ったら、どんなに感情が動いても自分を律する、自己コントロールする、ね、そういうことが可能な、非常に高度の訓練が可能な、まあ、神様も最初はご利益っぽく入ったとしても、最後は損するように見えても神様に従う、神様のお言葉に従うって、今年それぞれに合わせた一歩一歩の訓練がありますよ、愛されてれば。だって今日のこの箇所を見ると、親は子供を訓練しない親がいますかって。それ親がいいと思ったことで訓練するけど、時々間違いがあります。地上の親は、天の父はそうではないですよ。エジプトから脱出した宝の民である大切な人を救って私たちに洗礼まで授けてくださった神様は、あとは野となれ山となれどうなったって知らないとは言わないんですよ。大切だから訓練するんです。ああ私今悔しいけど これ神様の訓練かなと思ったら、見る目が、人生に対する見る目がかなり変わると思いますよ。だってイエス様は十二弟子集めたら仲良しグループ集めなかったんですね。どうやったって立ち場所合わない人を十二人の中に押し込んだんですから、合わない人とも付き合うことを勉強しなさいって。私たちも、ああこの人は自分のタイプだな、タイプでない人だなと思っても、そういう人と出会わないで人生は全うできないですよ。だから訓練を与えて、こういう距離感で、こういうふうな自分の心のスイッチを入れ替えて、そういう人とも一緒に和やかになれる私になりましたか神様って。もう私お正月の話でそれぞれ心に残ったことがそれぞれのようで、確かにある人は人間年を重ねると男性はどちらかというと怒りっぽくなるって言ったことに、うん、そうだそうだって反応したよね。女性は年を重ねることに悲観的になって、何でもダメだきっとダメだってどんどんどんどんうじうじしていくような、下降線たどるような、うんそれ思い当たるとか。バランス大事ですよ皆さん。怒ることも神様がくださった感情ですが、怒りに引きずられるんじゃなくて、聖書が言うように男の人は怒らないで清い手を挙げて祈ってほしいと聖書に書かれているように、あこれ訓練だ、今怒りの感情に身を任せないで、これはお祈りしようかなって言ったら大したもんですよ皆さん。女性はきっとダメだ、私の家族ダメだ、私はきっとダメなんだってずるずる以前なら言ったけど、今年は行かないで、いや神様がいるから一本の木を投げたら苦い水も甘くなるように、きっと大丈夫だって自分のバランスを取るんですよ。まあ人生みんな訓練って言って、我が家の年末年始はどうなったかちょっとお話しましょうか。台風1号今から行きますっていきなり来たんですよ LINE で。うちの遠くにいる娘家族から、いやほぼほぼあの小さい怪獣みたいな3人の男の子が来る、台風1号といえば今年最初の台風だろうなとは思った。本当に台風でした。怒涛のようにダーッと来てですよ。そして跳ねたかと思ったら、ギャーピーギャーピー言ったかと思ったら、一番下の男の子が急に発熱してですよ。で帰る、すぐ帰るってなって、そして一泊もしないで貸しちゃったそのまま。だけど本当言うと上の二人の男の子は悔しかったんじゃないかな。その後マサイ先生が言った雪の錦秋湖に行って、そこで雪遊びいっぱいするんだって全部荷物持ってきたんですから、一泊もせず中継地点の福島からと帰ってっちゃったですよ。で私これ喧嘩になるんじゃないかと思った、弟のせいで年末年始がむちゃくちゃになったとか。しかしちょっと思ったかもしれないけど言わなかったですよ。いやおじいさんの私にいないでよく自分をコントロールするなと思ったんですが、自分も熱出すかもしれないしと思ったかもしれない、お互い様だと思ったかもしれない。いや全部プランがダメになっても弟大事だからってやっぱり思ったかもしれない。まあ親もちょっと計画がぐちゃぐちゃになって、結局子供の看病で2週間終わっちゃったから、まあ思いもかけない正月になったなと思ったかもしれないけど、これも訓練と思えばですよ。計画通り人生行かない、行かないけど計画通り行くよりももっと大事な家族の絆がある、兄弟の絆があるとか、まあ、人生は子供も大人もみんな神様の前で一日日一日訓練ですよ。今年はエリム元年という題をつけましたが、本当一番二つの眼で見たかった姉妹は去年召されてしまいました。よっぽど悔しかったと思いますよ。けど死ぬまで訓練といえば訓練だと思います。委ねなさいって、自分の目の黒いうちに見れないことがどんなにか悔しくても委ねなさい。最後は委ねることを告白し勉強して天の御国に一足早くって。まあ、今日まで母が来てて明日また帰るんですけれども、私の父のことを思うときに子供3人で孫まで合わせて嘆願状まで書いてですよ。もうそろそろ車の運転、時々車ぶつけたりしたもんだから警察に返上した方がいいんじゃないかって。最初は優しく、父もなかなか軍人で頑固だから最後こっちも厳しく束になって、みんなの署名入りでなんとかこれ返上してもらえませんかっていう覚悟でした。父がボソッと言ったんです。なんか羽がもがれるようだなって、翼切り取られるようだわって言って、だけど最後は老いては子に従えで、子や孫の言うことに従って 警察にそしてタクシー券なんかみんなで送ったりしたんですけども、よっぽどつらかったんじゃないかなってやっぱりは思いましたけど、人生何歳になっても自分自身の心のままにではなく訓練かなって、忘れもしない、肺がんになった時急いで山形に行って個室に行ったら、父が明日の手術の前にしょんぼりしてたので、息子だけど牧師だからお祈りするねって言ってイエス様の話をしたら、一生で一回だけあの場面だけ父の涙を見ました。一緒に手握ってイエス様を信じて天国の希望くださいってボロボロボロボロ泣いてる父を初めて見ました。皆さん、子供でも年を取っててもみんなその時その時、あなたには今日はこの訓練ですよ、あなたはこの出来事でこの訓練ですよ、それを私たちは受け止めるんです。そう考えるとですよ、本当はエリムの建設はとっくの昔に始まってたのが、なかなか許可が下りない、県の許可が下りない、以前大熊で教会に立った時も許可が下りなかったんです。あっちは相馬の建設事務所でした。最後は私が寒空の日消防署に行ってですよ、今日許可を下ろしてくださらなければ私は死んでも帰らないって言って、頑固にいかにも寒そうにしてずっと立ってたら、さすがに降りてきて許可を出してくれたんですが、いわきではその手は使えないなと思ってですよ、伸びて伸びてですよ。しかしこれももしかしたら訓練かなと、忍耐を勉強するんですよ。忍耐すれば喜びもひとしおでしょうって、そう考えると、大熊からこっちに移る途中のプロセスも、例えば東京に行った何十人かの人は職探しをしました。どこででも生きるんですよって、いや福島じゃなきゃダメだとか言わないで、どこででも根を張って就職してやるんですよっていう訓練だったかなって。私は聖書一冊しかなくて、中華書も何も全部なくなったから、聖書一冊でお説教する訓練ですよっていう訓練といえば訓練かなって。教会堂がなくなったからキャンプ場のチャペルを借りて毎日礼拝するんで、礼拝する訓練だったかなって。皆さん、神様は私たちに訓練を与えてくださるので、そんなの嫌だってだだっこねないで、だだっこのようにしないで、私たちも今年訓練を受け止めましょう。そうしたらどうなるんですか。訓練の暁に味わい深い天の慰めがその暁に待ってるんですよ。なので今日の箇所もう一回読みましょうか。出エジプト記15章の27読みましょう、はい、こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の夏目ヤシの木があった。そこで彼らはその木のほとりで宿営した。皆さん、エリムという、ブナの木の蚊の名前がついたところに行ったら、ブナの木じゃなくてヤシの木があった。夏目ヤシで、これはその実から、蜂蜜の代わりにするような甘いシロップを作ったりする、どちらかというとこの辺だとハワイアンズですか、あそこ行くと南国の木がいっぱいあるんですよ。ドラセナみたいなのがあったり、ヤシがあったりですね、シュロがあったり、うわー、本当に東北のハワイみたいだって以前ならば特にみんなが思ったかもしれませんよ。私は家内が九州の宮崎で昔新婚旅行のメッカだったから、そこに行くと空港から南国の木がずーっと並んでますよ。うわ、南国来たなって。沖縄行ったらもっとですよ。ほんでヤシの木が70本もあったんですよ。甘い夏目ヤシの実をなるよ、なるヤシのね、木がワクワクしたんじゃないかなって私はイメージしますけれども、厳しい訓練を超えて危機一髪で生きるか死ぬかでやっとたどり着いた、そこは夏目ヤシの70本が迎えたし、12の水の泉があったというんですよ。いっぱいあったと書いてないんです。12だったと書いてあるんです。新約聖書で食べるものがないイエス様って弟子が来たら、何があるのって聞いたら、弁当がありますが5つのパンしかない、2匹の魚しかないって言って、しかないって言うなって、これがありますってイエス様が祝福したら爆発的な奇跡が起こってですよ。でたくさんの人が食べたと聖書は書かない、数えたんです。彼らは男だけで5000人ってどうやって数えるんでしょうかねって。だって鳥を見たら、ああこの空間の中に30羽いる、あるいは10羽あるから300羽飛んでるなって、ように男性だけでざーっと5000人は食べたなって、 食べたらいいでしょ、それで終わりでって言わないで、余った余ったでいくつ余った、12のカゴが、大きなカゴがいっぱいになったと数えたんですよ。皆さん、ところでなんで12なんですか、ところでなんで70なんですかって。聖書を読み込んでる人は12ってところどころ貴重な数字なんですよ。12部族って言うんです。12部族の中からイエス・キリストがユダ部族から登場するんですね。キリストの弟子は12人だったんですよ。もっと言えば7って一番大事な聖書の数字ですよ。1週間は7日って聖書から来て、そして日曜日はお休みになっていますが、全世界的に6日で創造し、7日目はイエス様休んだんだから、聖書は創世記から始まるんですから、ね、皆さん、なんで12と7なのって、これたまたまって、たまたまはないですね。皆さん、ちょっと前に話しました、ちょっとほのぼのしてちょっと怖い話、私が車走ってたら後ろから同じ車ピターッと並走してですよ、最初は煽り運転かと思って逃げるわ逃げるわ、どこまでもついてきて、そしたらなんとうちの教会員だったんですね。それで、ああ私を慕ってきてくださったかなと思って、途中でいや警察にスピード犯で捕まるかと思ったら、私のだってナンバープレートが316だからって、サイロだからって、316って聖書で一番有名なヨハネ3章16節からつけたんですよ。適当じゃないんです。実に神はその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためである、のヨハネ316ってはつけてくれないので、いわき316なんですが、あの316は牧師さんの車だってずっとついてこられたんですが、なんで12なんですか、なんで70本なんですか。神様だって、神様がこれを用意して待ってたんだって、ここに来るまで、そこに来るまでには訓練があったんだって、つぶやくなって、つぶやかないで、神様がくださるものを受け取るんだって。神様は慰めの神様です。ここはマラの水のような苦い水ではなくて湧き水ですよ。12のオアシスがあってですよ、そのほとりにテントを張って、宿営っていうのはキャンプですから、ここで旅の疲れを癒して神様からの十分な甘い蜜と豊かな水で彼らは生き返ってさらなる旅を続けることができたんですね。で、最後の40出していただきましょうか。コリントを見ると、いや本当に神様は慰めの神様なんだな、慰めを与えてくださるんだ私たちにって、1章3節まず読みましょう、はい、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。あらゆるですから、人生の訓練もいろいろです。怒りを抑えたり、会わない人と一緒にやっていく訓練与えられたり、苦しいけど、しかし慰めも様々ですよ。あらゆる慰めを与えることができる。だから70本の夏目屋敷での木で迎えたんです。12の泉でもてなしたんです。おもてなしの年ですが、オリンピックに向かって、神様こそおもてなしくださる神様だから、私たちももてなすんです。4節読みましょう、はい、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができ、慰めの宝庫です。神様は教会に来ると優しい気持ちになるという人がいますが、本当ですよ。だって神様が優しいから、神様が慰めの神だから、あらゆる慰めの箱があって、そこから今日はこの箱から、今日はこの箱からって、どんなに苦しい、どんなに涙、どんなに痛みが走ってる人にも豊かな慰めの油で慰めてくださるお方ですよ。あの人のところに行かなくていい、あの映画で慰められなくていい、神様が根本的に私たちを慰めてくださる。そう考えるとですよ、なんでこの町泉っていうところにこの教会来たんでしょうって。オアシス、だからエリムの森泉って地名だから、エリムも地名でしたけども、いや本当に神様は不思議な神様だなって。皆さん、最近何か慰めを感じたことないですか。これ神様の慰めじゃないか、これ神様の訓練じゃないかと思ったように、これ神様の慰めじゃないか、私も大きい声では言えませんが、誰にも明かしてないことが、 クリスマスイブに起こりました。何ですかって。クリスマスイブに来た背広のズボンのポケットに手突っ込んだでしょ。お札が出てきたんです。お札家内にも誰にも言わないで得した感じがありました。それはもちろん私が入れたんですよ。誰も履かないんだから。だけどこんなとこでなんとか神様が私にプレゼントしてくれたような。でクリスマスにハンカチなくしたんです。私気に入ってたハンカチだったんです。結構私そのハンカチ探したんですよ、教会の中。そしたら年が明けたらハンカチがね見つかったんです。置いてあってほんなささやかなハンカチでもなんだか心がほのぼのとしましたよ。落ち込んでる時まるで関係ない電話があって、関係の話なんだけど慰められたってことが私はありますが、皆さんないですか。すんごい苦境で孤独の時に全然そのことを知らない人とのまるで関係ない会話がすごく自分の心にしんしんと降ってくる神様の慰めのような、しとしととね自分を潤すような経験ないですか。神様の慰めが、訓練があふれるほどに慰めもいや増し加わるんですよ。振り返ると今度エリムを作るまで、いや私たちはどんだけ慰められてきたか。まずは教会が自宅も多くの人はぶっ飛んだ、ぶっ飛んで会津で集まった時に会津の教会がもてなしてくれたんです。会津の教会とも言えるけど神様の慰めでした。まあ布団をかき集めてくれて、大変な震災の中食事出してくれて、いやどんなに慰められたかわからないですよ。先は不安でしたが、その後雪深い米沢にどんどんどんどん雪が深くなって、車縦列で走って、どうなんだろうこれからって、雪の中に潜り込むようにして、そしたら雪かきをして私たちをもてなして待っててくれたのはいいけど、60人食べるものどうするったら、沖縄からあっちからいっぱい段ボールが届けられて、その米沢にいるということで、いやー慰めました。今度は缶詰が入ってた、今度は薬が入ってた、今度は古着が入ってた、新品も入ってるっつって、寄せ書きが入ってるって、どんなに慰められたか。そして今度ここに来て、ここに来る時なんだかいわきにはんだけど被災者の人がいてちょっと難しいこともありそうだとか、なんとかって行かない方がいいよっていう人もいたんです、東京で。だけど神様が行けって言ってるように思うって、泉の土地いいなって、ここに来たら、その時いなかった多くの人が私たちをもてなしてくださって今ここにいるわけです。私はそれも慰めだと思いますよ。私たちずっと孤独で30人移動してきて、だんだんだんだん先細りになって鉛筆みたいに、今は20人になって10人になって、やっぱ孤独だったね、人生つらいで終わったね、丸ってじゃなかったんですよ。どんどんどんどんいろんな人が来てくれて、私はその人たちを、私たちがもてなしたんじゃなくて、その人たちがまるで初対面でも待ってましたよっていうように、私たちを慰めてくれたんじゃないかなって。だから次の将棋の一手のように、次の一手は貸してくれませんか教会って来たので、胸に手を当てるとどんなに慰められてきたかわからない、どんなによくしてもらったかわからない。神様こそおもてなしの源で、私たちを心尽くしのおもてなしを、あの時もあの人もあの声で、あの手紙でもてなしてくれたから、私たちももてなされたらもてなしましょうって、この教会はこの地域のためにって、じゃあやってみますかって、それだけじゃなく正志先生の発案で、じゃあカフェもやってみますかって、無料って言ったらこれはお金どうすんのと思ったけど、どんだけもてなされてきたか分かんないから、もてなされたらもてなす番でしょう、受けるより与える方がいいんだからって、もてなしましょうって。だからもてなされた果てに、最終的なもてなしのステージが、終着点が今年のエリムだから、エリム元年なんです。ちょっとびっくりしてちょっとがっかりしたのは、昨日近くのスーパーに行ったら、そこの駐車場の一角に思いやり駐車場って書いてあったんですね。また一瞬思った、教会の駐車場の看板見てパクったんじゃないかなと思ったけど、どうもそっちが古かったんじゃないかなと思った。私いいの思いついたと思ったら、とっくの昔にみんな思いついてたんだなと思ったけど、時々だけど今思うんですよ。私は最初健康駐車場健康駐車場にこだわったけど、やっぱりもてなしの方が良かったな、思いやりの方が良かったなって。健康って言ったら自分のためでしょ。 自分が 2,3 分歩いた方が健康になりますよってつけたら、みんな健康になりたいから止めるんじゃないかと思ったけど、もしも健康駐車場ってつけたらあんまり止めない人もいたんじゃないかなって、ちょっとひねくれてる人は私健康でなくていいからってあるいは自分の健康は別に駐車場のないところで管理するからって、だけど思いやりってつけたらですよ、みんな神様から思いやり受けてるから、おもてなし受けてるから、みんな神様から慰めを受けてるので、慰めの神を体験してるから、鏡のように夕日を反射するように反射してですよ、朝日の反射、夕日の反射、訓練の反射、そして慰めの反射、思いやりなら私も1台分ぐらい開けて誰かが止めてくれるなら、ああ役に立ちたいなって、だってずいぶんいろんなことしてもらったから、あ健康駐車場ってつけないで思いやり駐車場ってつけてよかったかなって。皆さん今日はアウトラインを出していただいて、エリム元年とつけましたけれども、エリムでは訓練があったんですよって、私たちも愛されてるから今年、ある人は夏、ある人は秋、大きな訓練があるかもしれないです。だけどこれは見捨てられてるんじゃないんです、嫌われてるんじゃないんです、愛されてるから訓練されるんです。訓練で終わるんですか人生は、いいえとんでもない、その後ジーンとくる慰めが、ちょうどステンドグラスのように、皆さん時々見てますか、私夜見るんですよ、天国のステンドグラスの方が明るいんです、あれは中の電気が近くにあるからなんですが、そしてステンドグラス正面のこの近くの灯台と阿武隈山脈から黄金足が天に登っていって、最後のステンドグラスがもっと明るいんですよ、もう今となっては遠くでしか見えないけど、その資産については以前説明聞きましたので、ああこれ宝石だったな、命の水の川が流れてくるんだったな、そこに行ったらどんなにか感動するんだろうなってね、皆さん神様の慰めは最終的には天の御国で完結するんですが、まあどっこい地上の宿営キャンプにおいてもエリムで慰めがあり、私たちの教会もエリムでさらに地域の人の慰めとなるように、神様を指し示せるように、訓練と慰めの2つの言葉を心に刻みたいと思います。じゃあ今日の聖書の箇所をお読みしてお祈りしましょう。出エジプト記15章27節のエリムの解説の箇所、はい、こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本のナツメヤシの木があった。そこで彼らはその木のおとりで宿営した。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、今日の昔エジプトを脱出した苦しい中から危機一髪で救われた人の訓練の場、つぶやかないで神様を信頼してスタートラインを切ったのだから最後まで旅しなさい。私たちも人生にいろんな訓練がありますから、職場であの人と出会っているのも苦々しいと思うのではなく、これも訓練かな、ここで何もかも投げ捨てたいと思わないで辛抱して信じるのも今年の訓練かな、家族のことでいろんなことで、そして神様は折々に素晴らしい慰めの中継地点を、ステージをたくさん小さくも大きくも用意しておられます。あの人との出会いも、あの時の一言も、あの発見も、あれは神様の慰めだったかな。今年も期待して、大いに期待して神様の慰めを受け取り、私たちもその慰めを分かち合うものとしてエリムを待ち望みたいと思います。それではピアノを少し大きくしてもらいますので、新年礼拝、今年神様にまずは感謝したいこと、お願いしたいこと、この訓練を受け止めることができるように、そして神様の慰めを正面から受けて、そして他の人々に対しても 慰めの人となることができるように、慰めのエリムが完成するように祈りたいと思います。家族の祝福、心にかかっている人の祝福も祈りましょう。それではどんな言葉でもいいです。しばらくご一緒に新年のお祈りを捧げましょう。天のお父様、今から共にお祈りをします。心を合わせてみんなでお祈りをします。2019年をくださって、エリムの建設を見せてくださってありがとうございます。人生には多くの多種の訓練がありますけれども、あなたは私たちを愛しておられることは間違いないです。間違いないですから、訓練を受け止めて神様の慰めと愛を体験しながら、私たちが証人として立つことができますように導いてください。ここにいる一人一人を神様の慰めの器としてください。天のお父様、エリムの建設を祝福してください。自己災いからお守りください。また体調の悪い方、特に、古谷さんや、また小玉さんや、また岩尾さんや北さんや東太さんや橋口さん、その他の方々をあなたが慈しんでくださるようによろしくお願いします。遠くにいる方々にもあなたの豊かなねぎらいが、祝福がありますようにお願いします。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは2019年を歩むことが許されて、いろんな心にかかることもいろんなストレスもあるかもしれませんけれども、自分の感情に任せずに、感情のままに言葉を発することをせずに、神様の器となるために救われたので、愛されているので、あなたの訓練の道を一歩ずつたどります。そして天からの慰めに満たされて、私たちも慰めの人となることができるように、慰めの懐の深い器となることができるように、エリムが証となるように、慰めとなるように、2019年を大いなるエリム元年として刻んで祝福してくださることをよろしくお願いします。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、新年を厳かに受け取ります。神様の訓練を受けながら成長したいと願っています。神様の証人として、慰めの器としてお持ちください。あなたの慰めを待ち望みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。